はい、ということで、図解思考をした方がいいよねという話なんですけども、ちなみに図解、仕事を爆上げする図解思考、三笠書房から出ている本とかも見てみたんですけども、なんかちょっと私が求めてるものとは違くて、ああ、みたいな感じなんですけども、一般的に本に出ているレベルの図解思考って、なんかまず思ってることを全部ブレットで書きましょうとか、旅行日程は、なんか、図で書きましょうとか、そのレベルで、って感じなんですけども、私が求めている図解思考というか、まあ、もっと言うと立体思考みたいな感じなんですけども、それはね、すごくうまく表現しているものがですね、あって、それは何かっていうと、ちょっとこの人の名前読めないんですけど、なんとかさんっていう人の「ギャンブル脳」っていう本ですね。これどこから出てるのかな、新潮社から出てるやつなんですけども、これで、すごくいいことが書かれていて、私はこれにすごく近いんですよね。なんでその話をね、ちょっとまず、していきたいと思うんですけども、ギャンブル脳について書かれていて、この人はギャンブルになっちゃう、依存しちゃう人がどういう脳の特徴があるかっていうことを書いてるんですけども、長い目で勝負を見ることができないという素質をギャンブル脳の一つとしてこの方は挙げています。これ非常に面白いので、興味がある人はね、ちょっとぜひ読んでみてほしいんですけども、ちなみにギャンブル脳の4つの危険なサインは、ギャンブルに対する過剰な期待、自己過信、迷信じみた信じ込みで、4番目が長い目で勝負を見ることできないだそうです。詳細はね、興味ある方本読んでみてください。すごくいい本だと思います。で、その長い目で勝負を見ることができないについて、筆者がですね、非常に言語能力高く書いてるんですけども、ギャンブルは勝つこともあれば負けることもありますと、長い目に見れば全てのギャンブルはこちらが損するようになっています。当然ですよね。そうしなきゃやってる意味がないので、そうでなければ同門とは潰れるだけです。しかしギャンブルにはまる人は全体を見通せません。勝った部分しか頭の中に残らず、負けた部分が壁が薄壁か影が薄くなっています。通常の人であれば必ずや全体での損益を計算して、こんなバカバカしいと思って手を引きます。ここで手を引っ込めるか否かが、趣味でギャンブルかギャンブル症なのかの分かれ目かもしれません。手を引っ込めなくても、懐具合が痛まない程度で手を出すというのが趣味のギャンブルです。これだと、周囲にも迷惑かからず、本人も苦しまず、ただ貯金がたまらない程度の人生になるはずですということを言ってるわけですよね。で、嘘と思うかもしれないですけど、これはほとんどの人がギャンブル以外でもやっていることで、結局その、望んでやってるのか、そういう脳になってるだけなのかわからないですけども、見えてるとこと見えてないとこがあるわけですよね。あるわけです。それが、勝ったとこしか見えないっていうのがギャンブル症だという感じなんですよね。です。これが私が言いたかったことです。要はあるのに見えない、あとあってもちっちゃい、この人が書いてみたいにあるけ見えてるけど薄く見えているとかね、そういう情報処理の仕方を自分で認識して変えていくことが大事だと思うんですよね。すごく。で、それは言葉でうまく説明できないので、この方はすごく説明されてますけど、普通はね、そういうふうに頭の中で処理してないんですよね。感覚的に処理してるので、それを図解でできるといいんじゃないかなと思った次第でございます。でもどうでしょう、この勝ったところだけが頭の中に残っていて、負けた部分は影が薄くなっているってやつって、前回の音声で喋った読書感想文がつまらない人の特徴とちょっと似てませんか？読書感想文という世界の中に自分しかいない、そういう人は読書感想文つまんないって話をしたと思うんですけども、この人もそうなんですよね。筆者がいて、その人が書いた本を読んだにもかかわらず、筆者と本の中にいる登場人物の影がほとんどないんですよね。その人の頭の空間の中に。これがね、すごいなと思いました。で、そしてここからちょっと余談なんで、興味ない人は切っていただいていいんですけども、それを映像で表現できるのってすごく面白いなと思いましたね。映画監督ってすごいなって思いました。以上です。